関して我々が行動に移るということはなくてはならないわけであります。また私たちは一人で生活しておるのではありませんでして、いろいろな方々の助けを受けてそのおかげで生活しておるということも言えますけれども、その方々は何の動機でそういうふうにしてくださるであろうということを考えることも大切であると思うのであります。それで神は何故やという人がどういうお考えでもって聖霊を我々に送っておいでになるのかということであります。聖書の中には聖霊を送られるとか聖霊を賜物としてくださるということがありますけれども、まずその賜物ということから話をしてみましょう。東洋人ごとに日本の習慣によれば、人を訪ねるときに手土産を持って行く習慣があります。何かいただき物でもあればそれを人にまた持たせるという、そういう礼儀のようなものがあります。私は時にはこれは煩わしいことで素晴らしいことであるとは考えませんけれども、しかしそういう習慣を私たちの国の人々は持っております。あるいは、物を持っていくという時にも必ずしも お返しを願って持っていくわけではありませんで、自分の心からなるものを捧げてそして喜んでいただくために持っていくということが多いと同時に、あるいはそれに対してお帰りになるときに何かをまた持って帰っていただくというふうな習慣を持っておりますが、あなたはよく今日は私をお尋ねくださいました、ありがとうございますという喜びの印としてあげるということは必ずしも悪い習慣でもないように思うのであります。別に野心も何にもありませんで、お目にかかれて本当に幸せでしたとか、お尋ねくださって本当にありがとうございましたという喜びを伝えるために純粋な心から人に物を送るということはあります。相手から何もお返しを求めない、それが本当の贈り物の大切なことであると思うのでありますけれども、本当の愛と喜びからこれをすることができたらどんなに嬉しいであろう考えるわけであります。それで神のことを考えてみますと、神は私たちへの恵みをお与えになった、しかもこんな大きな恵みと純粋な愛に満ちた賜物というものはありえないと私たちは考えるのであります。そこで、読んでいただきました少し前のヨハネ福音書の14章の26節というところを読んでみますと、父が私の名によってお使わしになる聖霊があなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる、こういうことが書いてあります。また聖霊を神が送られるということを使徒言行録の2章の32節33節にはイエスは神の右に挙げられ約束された聖霊を御父から受けて注いでくださいました書いておるのであります。復活をして神のもとに帰られたイエスは聖霊を私たちにお送りくださるという神の力強い約束を私たちに与えておいでになるのであります。それで聖霊を与えて私たちの心の内で働かせてくださるのはイエス・キリストのなさることである、 聖書は私たちに知らせているのであります。信仰ということを自分が理解して納得して自分の知恵でもってあるいは知識でもって私はこれを認めているのだという、それよりももっと深く私たちは進んで、私たちが主イエス・キリストを信じることができるのは、神が私たちの心の内に聖霊を送って、とにかくまっすぐに神を信じるように働きかけていてくださるものであると、そのためにその動機を持って神は私たちに聖霊をお送りくださっているのであるということを、まず私たちは考えなければならないと思うのであります。それで、なぜ、聖霊をキリストが私たちにお送りになられたかというと、キリストが聖霊を弟子たちに使わされたのは、弟子たちといつも共におられると自覚させたいからであります。聖霊が我々のうちで働いていてくださるということと、主イエス・キリストが私たちと一緒にいてくださるということは同じことであると聖書は私たちに告げているのであります。それで、マタイ28章の20節を見ますと、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると、主イエス・キリストは最後の言葉を残して天にお帰りになっているのであります。それでそれらのことを私たちも、いつも主イエス・キリストは聖霊の働きとして私たちと共においでください、こういうことを私たちは信じるゆえに、どんな時にも力強く自分の生涯を送ることができるわけであります。あるときに言っていられるのにいるです。私たちの聖霊は私たちの弁護者であるということを言っておられます。この我々の弁護者であるということは、ちょうど裁判の時に弁護士がありまして、被告の側に立ちまして主従弁護をするというように、私たちのこの人生で賭けの多い至らない私たちであるけれども、神の方から愛を持って私たちをかばってくださるという、他の訳で言えば、この弁護者という言葉を慰め主とか助け主という言葉で訳しておりますけれども、私たちが困難な問題に悩むときに私たちの相談相手になってくださるのはこの聖霊である。また私たちに知恵を貸してくださるのがこの聖霊の働きであるということを聖書は私たちに語っているわけであります。でありますから、復活の主はあなた方の あなたのうちに聖霊が下るとあなた方は力を受けると約束しておられまして、私たちのこの生きるところの本当の力というものは聖霊が私たちを顧みて助けていてくださるからであるということが本庁第一に申し上げたいことであります。第二の問題は聖霊の教えということであります。キリストは弟子たちの魂の教育のために聖霊を送られたわけであります。私たちは移り変わるところの世に住んでいるわけであります。そして真理の世界は広いのでありまして、神の愛も本当に、この広く深くあるものであると信じているものでありますが、私たちはこの世の中で果たして、今まで 皆さんご自分のことをお考えくださって、今まで自分は神が愛であるということは信じてきたとはおっしゃることができますけれども、神の愛の広さ、長さ、深さ、高さのどんなものであるかということを私は学び尽くしましたという方はいらっしゃらない違いはありません。私たちの前に広がっている無限の世界であります。いくつになりましてもまだ自分は神を経験し尽くしたということは言えない私たちであります。それだけに私たちの前には大いなる神の愛、まだ私たちが経験し尽くさないところの神の愛が広がっているということを私たちは知りながら生活をしたいわけであります。それで私たちの心をへりくだらせて、毎日の私の祈りの中に聖霊をどうぞ私たちに教えてください、この私に教えてくださいと祈らなければならないと思うのであります。また私たちは、物忘れが多い人間であると思う、私はのことにそうであると思っておりますけれども、人の言葉についても相手の人が大切なことを言っているのに気がつかなかったり、自分というものが、自我というものがあまりに強いので反発したりしておりまして、自分の心がけがあるその心を耕されたことがありませんので、静かに深く考える習慣を持っていない、そういうふうなことのために多くの人が大切なことを語っているのに、私たちはそれを理解することができないということは私たちの生活の中にもあります。幼稚園で小さい子供を相手にしておりましても、もしかしたらその小さい子供たちが自分に対して心の中から言葉が少ないが何か信号を出しているかもしれない、それなのにまるでそのことが自分にはわからないというそういうことがあります。連発したところの先生は子供が出すところの心の信号を受け取ることができる人でなくてはならないと思うのであります。ましてこの地上においてイエス・キリストはたくさんのことを私たちに教えて、弟子たちの教えになったわけでありますけれども、そのすべてを弟子たちが覚えているかどうか分かりません。それでキリストはおっしゃるのには、父が私の名によって、すなわち私を通してお使わしになった聖霊があなた方に全てのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださるということをイエス・キリストはヨハネ14章の26節に言っていらっしゃいますけれども、今の私たちもやはりこれと同じでありまして、聖書を読むときでもただなんとなく聖書を読んでおりますけれども、本当に祈りを持って聖書を読んだときに今まで気がつかなかったことを私たちはパッと聖書の言葉が浮かび上がってくるように飛び込んでくることによって私たちに新しい心の在り方が変えられていくということを経験するものであります。これは御言葉と共に働くところの聖霊の働きであると私たちは信じているのであります。そうして神が現に私たちを生かしていてくださることを私たちはこのことによって知ることができるのではありませんでしょうか。忘れがちな私たちに 絶えず必要な本当の心の力を神は恵んでくださるということであります。3番目の問題は、キリストが怒られる聖霊は私たちをして他の人々にキリストの愛を伝え、自分の身に応じて他の人々のためになることができる、その証をする力を与えてくださるということであります。私たちは聖書の福音書の中に、父なる神が主イエスのことを我が愛する子という言葉で語っておられるのを知っております。これは父の御心がそのままに私たちに分かるように具体化されているということであります。主イエスキリストを私たちが見れば、神はこういう方であるなということが、神のご性質を理解することができるわけであります。私たちが主イエスキリストについて語るときに、聖書の言葉をまた読むときに、私たちが賛美の歌を歌うときに、私たちはただ自分の感情を表しているのではなくて、その私たちの歌の中にも、私たちの聖書を読む中にも、聖霊が一緒においでになって私たちを励ましていてくださるんだということを私たちが知りましたら、私たちは聖書を読む心にももっと深さが出てくるであろうと思うのであります。私の親戚の牧師の中に、牧師に娘がありまして、いい子供でありました。もうその牧師も娘も天に行きまして、地上にはおりません。その娘が年頃になりまして、熱心な信仰を持っておりました。ある朝の礼拝の時に、その子が、オルガンの奉仕をすることになりました。その日にその子は、自分はオルガンの奉仕をしているけれども、自分のこの奉仕をしているところのオルガンの歌の中に、主イエスが共にいてくださるようにしなければ本当の礼拝の奉仕をしていることにならない、そういうこの子はひどくそのことを感じまして、その日は本当に心から祈って礼拝に出まして、オルガンの奉仕をいたしました。その日の礼拝では本人も新しい聖霊がそこに共にいてくださると実感したのでありますけれども、それとともに改修一同がその日に受けた、もう口には言い表すことのできない厳粛な、また豊かな霊感を忘れることができないと、その子がやがて、病になりまして、天に帰りました。その記念録の中にそのことを何人もの人が書いております。あの礼拝の時にあのオルガンの中には、聖霊が一緒においでになった、こう言っておるのであります。そこで私たちはそのことを自分の日々の生活の中にも経験したいわけであります。自分一人が生きているのではなくて、神の霊が私を生かしておいてくださると信じられる人は、なんと幸せな人であろうと私は思うのであります。それで、私たちはこの自分に対して、謙虚でなくてはならないと思うのであります。謙虚であるということは、神の霊の働きを私たちの心の中に 豊かにするということではないでしょうか。そうして私たちは、皆さんも朝方にお祈りくださると思うのでありますけれども、その時にどうぞ今日もどうぞ私の生活の中に主の御霊を共においでくださいまして、私をお導きくださいと言って、切実な祈りを持って一日を始め、そして夕べになりまして感謝を持って終わる、こういう生活を私たちは与えられたいもんだと願っておるのであります。神は私たちをこうあらせたいとお考えになっておるのではないでありましょうか。神は何故聖霊を送られたかということを本庁は申し上げさせていただきました。祈ります。全能の神よ、あなたはあなたご自身の愛を具体化して我らの主イエス・キリストとして世に来たりたまい、また不信の世の中に、また罪の満ちている世の中に救いの恵みを与えくださいましたことを感謝を申し上げます。また主が天にお帰りになりました後は聖霊として私たちのうちにお働きくださいますことを感謝を申し上げます。絶えずあなたが私たちを取り囲み、あなたの力であるところの聖霊が私たちを導いておいでくださいますために、私たちは必ず時にも勝ち得て余りあるところの生活がよくされておりますこと、またあなたは全てのことを働かせてあなたのご栄光の機会になさしてくださいますことを、私たちが固く信じてこの1週間を歩むことができますように、再び喜びを持ってこのところに集うことができますように私たちをお導きください。感謝と願いを尊い祭る我らの主イエスキリストの御名によって今に捧げます。アーメン。第446番の唱詠を賛美歌を歌いましょう。そうして、献金の御用は岩崎しなると今日は村山市内にお願いをいたします。 私は思っています。541番の白百合を歌いましょう。
Yeah.